YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、4月2日火曜日、第460回、87.0MHz、学大 FM と言いますと、いつもの千本桜ホールは三田社長からのご紹介。学芸大学駅そばは、ダイニング&バー、ルッチさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さてですね、先週は噂のザ・トーフマンのね、衣装と小物の数々をまあ走り回りましてね、ようやく揃えると週末にはなんとかPV の撮影もまあ無事終わりましてですね、ほっと一安心といったことでね、まああとは実践活動に入るばかりといった、そんなサンママンことキーボー伊藤と、そしてこちらはブログを拝見したところによりますと、今日は仕事で原宿へ、5時7分発の電車に乗ります。この時間でも駅に結構人いるのね、みな偉いな、ですとか、おはようございます、今日は朝からレッスンです、昨日の肉でエネルギー補給したし頑張りますといった内容を拝見するにつけ、いつも早起きにして夜は夜とて美容パックを忘れられないなど、結局なんだかんだで一番頑張って偉いのはあんたじゃないのといったことでね、こちらから褒めて差し上げたり、感心しないではいられないといった、そんな学芸部第1週目アシスタントといえばこちら、
こんばんは、海老名さとみです。
はい、そんな海老名さんと一緒にお送りしてまいります学大 FM ですけども、海老名さん的には、ここまでの印象や近況を伺ってまいりたいところですが、いかがでしょうか。
近況はですね、実は大報告がありました。
大報告、
はい、大報告。ほうほう、実はですね、
ビオパック。
ビオパックも大報告が。
言ったけど、あのブログに、はい、あのパックしながら怖くないとか書いてあるけど、はい、十分怖いから。
あれでも一番怖くない写真選んだんです。あのちゃんと目がカメラに合ってるとめっちゃ怖いんですよ。
うん、あれ女の子ってなんで綺麗な人でもやっぱりああなると無表情になるからああいう風に見えるのかね。
なんで
ですかね。またのせたがるよね、あれ寄せばいいのに。
いや面白いかなと思いまして。
結構女優さんでもやっぱりこうべっぴんさんだとか、まあそうじゃない方とかいろいろいるけど、はい、相対にああいう仕事の方は、はい、わざわざあんなことしなくてもいいと思うんだけど、前もどっか誰 だっけな、それこそなんだっけ、まあまあまあ綺麗な方ですよ、はい、グラマーのね、そんな方でもあのやるんだよね、ああいうのね。
そうですか、
うん、面白いかなと思ってやるわけだ。
そうですね、受けるかなと思って
受けるかなと思って、で、まあ、それはあれでやっぱりそういうふうに昼夜って言いましょうか、
はい、
時間を見ちゃそうやって、自分のそういうこう美容だとか、
はい、
健康を管理しながら意識してやっておいたということですね。
最近はそうですね。
あ、そうそう、藤原紀香で見たことあるよ、はい、
藤原紀香さんか
すごいよね。はい、それでそんな青城が大なんですか、変化と言いましょうか。
大変化は、
ね、大ニュースというと、
大ニュースはですね、うん、ちょっと4月からですね、ほうほう、ちょっと新しい生活になりまして。
新しい生活、
はい、
離婚されたとか。
違いますよ、早すぎませんか。
はいはいはい、
はい、今までちょっとお世話になってた劇団を退団しまして、3月末で、
はい、なんかそんなことでしたっけね、
はいはい、そうなんですよ、
3月いっぱいで、
3月いっぱいで、
もうそれこそ今日新年度になってまさしく2日目ですけども、
はい、そうなんです、
本当に新年度を迎えたと。
そうなんです、新年度を迎えて、まあ、いろいろなところにご報告しなきゃいけないんですけど、まだ全然いろいろブログでも報告できてないし、まあ、お伝えできない人もたくさんいるんですよ。でもラジオを通じて。そうなんですよ、
それで今日はもう、まあ、なんかスーツ姿のグレーのね、
はい、そうなんです、
それでスカートで、いつもなんとなくパンツだったりとか、
はい、いつもラフな、
ちょっとラフな格好ですけど、はい、今日はね、学校の先生みたいな、
そうなんですよ、
お見合いの帰りみたいな、素敵じゃないですか。でも
や
っぱりキリリとしていいですよ。
本当ですか、全然気になれなくて。
ということは、はい、やっぱりそういったスーツじゃないと具合悪いとか、まあ、その方が体裁がいいお仕事みたいなことですか。
まあそうですね、
うん、それは肩着の仕事、
肩着の仕事で、まあ、これは肩着の仕事。それはちょっとまあアルバイト的な感じで。
肩着の仕事って言って、いいえ、ヤクザな仕事ですと言いにくいと思うし、まだそんなだったら困っちゃうけども、はい、おー、そうですか、はい、いいですよね、はいはいはい、
ちょっと肩着の仕事をしながら、
しながら
自分の 目指したい方向の勉強をしつつ、
それは相変わらずと、
はい、相変わらず、
やっぱりだからあれかな、そういう時間とか、
はい、
そのいろいろとそういうこう、まあ、人とのつながりとかで、
はい、
あるところにこう所属しちゃったりするとなかなかこう身動きが難しかったりとか、
ね、
自分の時間をこうこしらえるっていうのが難しいとか、
うんう
ん、そんなことがあってっていうことでしょうかね、やっぱり。
そうですね、やっぱりそこの場所に専属でいちゃうと、うん、そこのものしか出れなくなっちゃうので。
あ、なるほど、世界観的なこともあるのか、
はいはい、もう10年先20年先を考えた上で、
はい、建設的じゃないですか。指の里にそんな野心家な女でしたっけ。
野心家ですよ。
そうでしたっけ、ね。でまあそういったことで自分の時間ができたこととて、
はい、
いろんなそういうまた別のジャンルの勉強したり、
はい、
でお好きな映画とか、
はい、
そういった分野も磨きをかけていったりとか、
はい、
でまあ言っちゃなんですけど、社会性を帯びた部分で違った全くそういった組織に関与するってことになると、
はい、
そこでのもうそういう社会勉強だったりとか、はい、人間観察っていうことでもある種アクターとして、
はい、
アクトレスとしてやっていく分には身にも皮にもなりますもんね。
なりますね、すごい全然空気感がやっぱ違うので、うんうん、劇団にゆったり仕事してるたので。
あ、そうですか。
はい、もう、あ、なるほどなって。
なるほどね、
はい、これ OL 役とか来たらこれ
いけるなと、
ね、いけますね、
美味しいなと、
この空気感を身につけれればと思って。
まあその電車のそのなんていうんですかね、路線一本違ったって、
はい、
年度初めなんてそんなことじゃないですか、
はい、
要するに引っ越しされたりとか、うん、新しい会社でそういう路線が今まで、南部線だったのが東横線になってみたりとか、はい、東横線だったのがその青戸線になってみたりとか、極端に変わらなくてもいいんだけど、
はい、
ね、だから道一本違ったって見る目とか目線とか、
はい、
考え方感じ方ってやっぱ違ったりしますもんね。
そうですね、やっぱり環境って大事ですね、いろんな環境ってかに身を置くって。
なんかそんなこと言われるとドキッとしちゃうな。私なんかこれずっとこれこのままずっとこんなんで9年ですから。
いやでもそれもすごいことなんです。同じことを一本で続けるのもすごいことですし、
ですね、
いろんなところに身を置くところもすごいところですことですね、
はいはいはい。まあそんな秋野さんですけど、はい、その他にいかがでしょうか。
あ、その他はですね、うん、あ、この間原宿 の, そのブログのご紹介いただいたブログなんですけど、うん、
はいはい、
ちょっとあまり詳しくはお話できないんですけど、とある撮影現場の、
とある撮影、
はい、ちょっと見学兼
見学に
でエキストラみたいな感じで、
はい、それはお芝居舞台、
いや、あの映像ですね、
映像ですね、はい、あ、エキストラってことになる、舞台でもでもエキストラっていうのはあるでしょ。そうでもない、やっぱり映像がエキストラっていうのか、
うん、そうですね、まあ、うん、本当は見学で行ったんですけど、
うんうんうん、
ちょっとだけなんかそこ座っててみたいな、
う
ん、
はい、そうなんだ、
はい、
ほうほうほうほう、まあまあそんな感じで映像をやりながら、
はい、
今のところだからそういうこれまでの劇団を退団されたということで、とりあえずこうそのあ本当に新たなそのフレッシュなスタートということで、
はい、
まだ舞台がいつ一回やるとか、
はい、
その映画のどれぞれそれのどういったものに作品に出るとかっていうお話ではないわけですよね。
そうですね、うん、あ、GSTV の方でちっちゃい短い映画とい
い
ますか、ショートムービーの方がアップされてますので、
うん、それは告知された方がいいんじゃないですか。
あ、そうですね、うん、
早速だから、
はい、
もうできるうちにしておいた方がいいですよ、
はい、そうですね、GSTV で検索していただくか、
う
ん、私ブログに載せるの苦手なのでまだ載せてないんですが、今日中に載せますので私のブログからそちらに飛んでいただいて、
う
ん、早く明日になればいいのにっていうのが新しく、
あ、ちらっと見た、
あ、本当ですか。
映像まで見てないけど、
はい、
革新君と違う人とやってたね。
そう、この間の
キヒラ
君
で、
そうです、
はいはい、あれグローリサイプロモーションさんのやつか。
そうです、そうです、
それで GS か、
はい、
GSTV TV ですね、
はい、
あ、はいはい、なんかあったあった、ちらっと見てきました
よ、はい、そうです、そうです、
ほうほうほう、あれどんなストーリーだったんですか。
ではですね、なんていうんですか、ちょっとなんだ、友達以上恋人未満みたいな、ちょっとあれですよ、ちょっとなんか、恋愛ものみたいな感じですよ、
甘
酸っぱい感じです。
ほらほら、じゃあそれを、
はい、
詳しくまた本編の方でじっくり聞かせていただくということで、
はい、
ね、はい、じゃあそんなこんなで雨の中ね、わざわざお出かけいただいてスーツでも、まあ、本当にそういった部分でいうと、水も滴るいい女、ね、里見さんと一緒にお送りしてまいりますけども、本日はゲストもないこととて、まったりながら明るく元気に始めてまいりましょうか。いつものサンママンことキーボー伊藤と
海老名里見の
学大 FM。
で始まりました。それこそまさしくね、年度始めということで4月も明けたばっかりの2日火曜日の第460回放送ということですけどね、まあまあ陽気的にはこのところ寒い冬に、ね、逆戻りしたような、あれですけども、でまたついでに雨が降ってきちゃったりなんかして花散らしの雨にならなきゃいいなと思ってるんですけども、体調的には問題ないですか？
はい、元気です。
大丈夫ですか？
はい、はい、
もうまあだから、それこそお花見ですよ。
あ、そうですね、
もうシーズン的に言うとね、
こっちはもうそろそろ終わっちゃいますよね、関東の方。
あなたどっから来たの？
青森基準なもんです
ね。青森基準だもんね。あ、そうか、青森といえば弘前とかあっちでしたっけ、はい、これからですもんね、桜前線、
う
ん、
そうですね、ゴールデンウィークあたりがいつもだとピークですかね。
ゴールデンウィークになりますか？
そうですね、
ちょうどじゃあ1ヶ月後だ。
はい、まあ、今ね温暖化してるのでもしかしたら私がいた時よりは早まってるかもしれないんですけど。
あ、でもまた素晴らしい見事な桜らしいですね、あの界隈は ね、まあ、それはまあ桜はどこでもそれは 見場所があったりとか、うん、見どころはあるんでしょうけども、弘前の桜ってよく聞きますもん ね、弘前城、お城があるのね。
そうです、そうです、弘前城の桜が有名です、
ね、あんまり恐れ山の桜って聞かないもんね。
うん、
あるんだろうけどね。あるんだろうけどね。おうおう、なんか桜の木の下はよく咲くところはなんか 人がなんかよく植わってるとかってよく聞くけどね。
恐れちゃ怖いですよ、それ。
かだとしたら怖いよね。あ、人がいっぱいいてお城のそばだからいいようなものの
ね、
恐れ山に行ってちょっと桜ってことになると本当にこう帰っておかないような気がしないでもないけど。ああ、そうですか、青森はそんな感じですか。
はい、
おうおうおうおう、まあだからそういった意味で言うとね、週末まで持ってくれやね、一番まあ願ったりかなったりということなんですけどもね。はいはい、まあそんなこんなで、桜のシーズンではございますけども、皆さんお花見とかはいかがだったでしょうかね。ただ寒い中ではどうしても体調を壊したりとかね、お酒飲みすぎてまたしくじったりみたいなことは私と海老名さんの放送だけに、いろいろちょっとこう共感されるものがありますんで、そこは皆さんそれぞれに気をつけていただきたいなというふうに思いますけどね。お酒の方は相変わらずですか？
うん、そうです ね、飲んでますね。
お酒はね、もうそれは春は、花見、ね、夏は初期払い、秋はもみじ狩り、
はい、
冬は熱燗で、
そうですね。
やっぱりそれはもう飲む人はやっぱりね、
はい、
いいですよ、そこはね。まあまあそんなこんなで、本日はまずその飲む前に放送を片付けちゃなきゃしょうがありませんのでね、皆さんもそういう体調管理に気をつけていただきながら学大 FM も楽しんでいただけたらなと思いますけどね。まず最初本日のカッコ&ベールの紹介からいつものようにお届けしてまいりましょう。さんま先生へご報告ですということで、バイオリンは坂本隆さんからいただいてますね。あなたが素敵な人だからの件について、こちら戸村さんからのパスワードで、無事、アクセルアクセスできましただな。 DVD も焼けたのでジャスラックサイドに、明日郵送予定です。豆腐マン関係の衣装、あとはバックルとバッジ、これベルトのバックルとバッジがあるんですよ、豆腐マンのね、あの小道具で冒頭にちょっと申し上げましたけど、その件ですが、撮影用にはそのバックルとバッジを紙に印紙して、それを直接さんま先生サイドで貼っていただくという形になるか、その前にもし完成した際にはさんま先生に何かしらの手段で、事前にお渡しできればと思っておりますと。これはお嬢はこの前放送でご一緒した、
はい、坂本、
うん、バイオリンの坂本氏なんですけどね、はいはい、ですからあの時もご説明ちょっとご紹介したように、彼はそういうその CD の制作だとか手先が器用だもんだから、いろんな部分でまあそういったご助力願ってるには違いないんですけどね。でそのご無理を言って、まず最初にそのあなたが素敵な人だからっていう、これはあの私のオリジナル曲なんですけども、はい、正式なタイトルはあなたが素敵な人だから、あ、恋はあきっとそばにいる、ん、あなたは忘れたな、なんだっけ、あなたが素敵な人だから恋はきっと
とそこにあるか、うん、という曲ができたんですが、はい、この曲のバイオリンを坂本氏が弾いてくれてるんですよ。で、まあ、アレンジも手伝ってくれて、で、まあ、せっかくできた曲なんですけども、ちょっとまあシリアスなバラードで、亡くなった方をちょっと恋に忍ぶみたいなあの歌なんですけども、その中で、そのさらにシリアスというと、亡くなった方を思いすぎて、はい、あまりにもこう自分がそういう自暴自棄みたいなことになって、うん、自分を傷つけたりとかね、はい、人のこういうお話も聞かないで、はい、何かこういつもまあまあ例えばその分かりませんけど、そういう失恋の歌って、悲しい歌ってよくあるじゃないですか、
うん、切ない歌ありますね。
そうそうそう、だからそういうことじゃなくて、明るく元気にね、あ、辛いのはあなただけじゃないから、あのそんな顔をしているとそれこそ空から見てる亡くなった方がね、悲しい思いするから、その時の楽しい思い出だけじゃなくて、今を生きようよみたいな歌を書いたんですよ、はい、それは事実、亡くなられた方のために書いたんですね、亡くなられて残された方のために書いたんです。で、まあ、それはね、まあ、その震災の前に書かれた曲だったんですが、はい、よくよくこの曲で聴いてたら、はい、その震災後の方たちにもそれに、まあ、合致するって言ったらむしろ失礼になっちゃうんだけども、あのそういった思いでおいでの方って結構おいでなんじゃないかしらと思うのが、はい、ニュースを見るにつけ、震災後のその被災地だったりとか、はい、また震災後の被災地でないエリアでも、あの自殺率がね、やっぱりその高いというのを聞いて、あの追いかけ自殺みたいなこととか、で、まあ、そういう、こう絶望死みたいな、まあ、自殺なんてそういう方が多いんだと思うんだけど、あのそういったこと、後追い死みたいなことが多いっていう話を聞いたもんだから、だとしたら一人でも多くの方にね、そういった曲を聴いていただいて、まあ、その要するにその思いとどまっていただくとか、考え方をちょっとこうね、もっと明るく捉えるとか、そんな風なことで、こんな3万万でもね、屋上でやってるの見ると、そういうのをこう、あ、アホらしいと思ってもらえて、まあそんなことで、まあ、いろんな考え方とかそういうもの違ってくるみたいなこともよくあるじゃないですか。
そうですね。うん、
だからまあそんな思いで、そのままにしといてはそのままなので、うん、もうすでに YouTube にアップされてるんですけど、ジャスラックさんで、心の根元と書いて、あの心根プロジェクトっていうプロジェクトが立ち上がってるのを拝見して、うん、私一応ここ見えてもジャスラックの巡回員なんで、解放は届くんですよ。でそれでそのもちろん会費もちゃんと払ってますよこれ言っとかないとね、会費の証明になりませんから、でジャスラックさんにそれを、まあ、申請するというか、はい、もしよろしかったら私のでよかったら使ってくださいみたいなことで、その手配を、まあ、この坂本氏にお願いして、はい、あのジャスラックサイドに、まあ、ご手配を願ったということで、まあ、採用されるかどうかはまた別の話なんですけどね、うん、まあ、一応そんなことがあったり、あとは、まあ、豆腐マン関係の衣装のね、はい、それをもう彼にその手先の器用なところで、いろんなほらこう豆腐マンの格好するじゃないですか、
はい、
その中で、まあ、あなたコスチューム見てるけど、はい、このヘルメットはもうできてきちゃってるからね、これは問題ないんですよ、
はい、
でこれ眼鏡ももうできてきたし、うん、で 全身タイツもあれしたし、もう手袋も靴も揃ったんですが、これ胸元のね、
はい、
豆腐のマーク、ーでこれベルトがね、これバックルがつくことになってるんだけど、
はい、
これをほら、デザインされたものが、
はい、
デザイン&イラストレーターの森下氏がせっかく作ってくれたのがあるんですが、要するにここに、デザインのままだったらデザインのままじゃないですか、
はい、
で装着しないといけないんだけど、結構ああいうのってね、難しいんですよ、どうやって装着するかっていうの、だってノリで貼るわけにはいかんし、
そうですね、取れちゃいます
そうそうそう、で両面テープっていうのもあれだし、バックルだったらバックルでベルトの上につけるわけだから、
はい、
両面テープでもやっぱり剥がれちゃうしみたいなことで、どうしようかっていうんで、いろいろ考えてるところなんですけども、はい、とりあえずその考えてるうちにもう撮影の日にちが来ちゃったもんだから、
はい、
まあ言っても両面テープになっちゃったんですけどね でまあそんなことで、一応撮影も無事終えたわけなんですけども、まあ、今後はまたそれなりにちょっといろいろと坂本氏と相談しながらね、本格的に、まあ、そういったことで、ザ・トフマンの方も進めていくといったことには違いないんですけどね、今後とも一つ坂本氏にはもう生演奏の方もまたお願いするんですけども、こまごまとご助力願ったり、また CD の方も彼に今制作してもらってるんで、200枚300枚と作ってもらうことになると思いますけどね、できましたらまた学園放送の方でもご紹介させていただきたいと思います。続いて、
はい、明日はよろしくお願いします、うん、デイリーワーク神戸さん、
はい、神戸さん、はい、
ノア、NOAH ノアかな、
ノア、まあ、音楽スタジオがあるんですよ、はい、ノアっていうね、
そうなんですね、うん、ノア三軒茶屋スタジオ、うん、1時 PM に行きます、はい、お気遣いありがとうございます、うん、過去くたばれません、回収するまでは、
はいはい、まあこれはどういうことかというと、こんばんは、いらっしゃいませ、どうぞ、
こんばんは、
お騒がしておりますけども、よろしかったらどうぞ遊んでってくださいはい、よかったらどうぞ遊んでってください。まあまあ
サンマが長すぎる
っていう、はい、いらっしゃいませ、どうぞよかったら遊んでってください、これはいいと差し上げてください、はい、もうじあの一応チラシみたいなものなんで、はい、はい、ご紹介でよかったらまたあのラジオにも参加していただくなりもう普通におしゃべりしてもらって全然構いませんので、はい、ラフに、はい、なさっていただけと、もう何でしょう、ここがホームです、はい、そうなんですよ、
ネットでも、
ね、インターネット放送もやってますんで、
実はね、私の職域団体、
おマイク差し上げてもしよかったと、はい、そのマイクで、3番のマイクで、はい、
某目黒のですね、はい、あの私の職域団体が、はい、これに目をつけて、ちょっとお知らせとか載せられないかっていう話はしてたんですよ。
マジっすか、うん、うちの放送局じゃないでしょ。
いやいや、この FM、 これはあれ目黒のやつでしょ、
まあ、学大 FM って言うんですけどね、はい、
学大 FM、
目黒 FM ってさんもありますよ。
ああ、そしたらそっちから、
あ、じゃあすいません、だって問題ないです、そこは放送カットしてきますから、
これってだけど、どの程度広がる、
ここの界隈です、この界隈です。だから目黒 FM さんはもっとしっかりしますよ、
87.0、あ、そう、
はい、あとでちょっとよかったらゆっくりお話聞かせてください、はい、彼女はなんか DJ かなんかやっておいたんですか。
これ全然役に立たないから、
いや、そう、役に立たない方あなた何者になるだって
私役に立つ
よ、役に立つよ、あ
んた、私役に立つ、
そうなんだ、
世のため人のために、
ああそうなんだ、はいはい、もしよかったらまたいろいろとお話聞かせてください、ありがとうございます、ちょっとお探しますけども、あのすぐに終わりますんで、はい、こう1時間ぐらいちょっと我慢していただいて、
いやもう全然
大丈夫です、よろしくお願いします。
私ちょっとこれ用あるんで、どうぞ、
ああどうぞどうぞ、ありがとうございますね、早速なんか貴重なお話をいろいろお伺いさせていただいて、あのインターネット FM ももちろんそうですけど、あの、海老名さんはご承知かどうか分かんないけど、はいはい、あのコミュニティ FM もね、はい、結構この地域に根ざした形であちこちいろいろあるんですよ。
あ、なんかちょいちょい、うん、聞いたことはあるん
です。そうなの。で、あの実際彼が今言われたみたいに、はい、あの議員さんとかね、あのそういった方たちで、はい、あの力を入れている方がおいでだったりとか、ミュージシャンでも僕なんかと違って、はい、本当にメジャーどころの方がパーソナリティで立ち上げてしっかりこうやってるところもたくさんおありなんで、はい、そういった意味で言うと逆に、ね、お名前ちょっと伺ってなかったけども、後でちょっとお伺いして、はい、いろいろお話聞かせていただきたいぐらいですけどね。まあ、そして先ほどのコンテンツに戻りますけども、あ、デイリーワークの神戸さん、はい、こちらね、くたばれません回収するまではっていうのはね彼なりのジョークなんですけど、はい、あの要するにまだ私のこといっぱいビデオ撮ってもらったりなんかしてるけど、はい、そのビデオもその要するにそのただ撮っただけで、放送の放映料としてお金をねたくさんいただけるような身分になってないわけじゃないですか、はい、僕自身がね、はい、だから要するにそのキーボーさんが売れてくれるまでは、はい、ね、あのお金に換えられないからだとしたら早く売れてもらわないと困りますよみたいな、まあ、そんな、ジョークですね。で要するにその回収するまではっていうような、ね、ことですわね、はいはい。まあ、そんなこんなで、そのでもトーフマンの、ね、PV 撮影も一応済んでおりますこととって、はい、そんな学大 FM ともどもね、まだしばらく 頑張ってまいりたいと思いますので、神戸さんお付き合いをどうぞよろしくお願いしたいと思います。そしてお世話になっておりますデザイン&イラストレーター森田信彦さん、データが無事届きよかったです。胸マークのデータですが本来なら白色ですが、データ制作上黒にしています。業者の方にデータは黒になっていますが白ですとお伝えください。祭りの準備さんは今年はたくさん講演をされるようで、今回もありがたいことに、宣伝美術を担当させてもらっていますが、活躍が楽しみですと、私も火曜のいつかお伺いしたいと時間を探しております。学大 FM はもちろん豆腐マンのご活躍楽しみにしていますといったことでね、これはもう学芸風リスナーの方もご承知のデザイン&イラストレーター森田信彦さんですけどね、まだ彼もほっと企業の方でね、はい、デザインとイラストの以外にその大工さんやってみたいとかね、
大工さん、
マジ大工さんやってみたいとか、あとなんだろうな、やっぱ自分も役者とかそういうのが好きなんだね。ご自身でも役者やなさるんでしょ。
あ、そうなんですね。
で舞台をこう見に行ってはそのブログにこういろいろ書かれたりとか、はい、そんな風にして、で、まあ、本業とそういうのをこう二足のわらじじゃないけど使い分けて、でそれこそ冒頭の海老名さんじゃないけど、はい、彼もそういう見識とか、はい、そうスキルアップをするっていう部分で一つのことに、その本業は本業でしっかり頑張っておいてるんですよ、はい、いろんな見識を広めるということでその大学さんなさったりとかいろいろ頑張っておいてたの。そうなんです
よ、すごいですね、多彩な。
だから逆にほら忙しすぎてもういつも倒れてるんだよ倒れてるっていうか倒れそうなぐらい頑張っておいでなんだけども、だけどまあそういったこう建設的で前向きな姿勢っていうのはね、やっぱりこう旗で見てて素晴らしいなと思うし、おいらもやっぱ頑張んなきゃなと思ったりしますよね、まあそれにしても十分と体調とね、その安全に気をつけていただきながら、森田さん頑張っていただきたいと思いますし、引き続きまたね、ぼちぼちとその豆腐ザ・豆腐マンの方も、仕上がってきましたら何かとまたご助力とアイデアを頂戴できたらと思います。はい、続いて、
はい、お疲れ様です。劇団祭りの準備、吹き上和樹さん、
吹き上げってんだ、
吹き上げ、吹き上げ和樹さん、
これ吹き紙って呼ぶとまた怒るしね彼はね
4月9日火曜日に5月公演その他諸々も含めましての宣伝にて学大ふみに出演させていただけたらと、今回の作演出の、石戸さんかな、
石の戸板の戸って書いてね、石戸さんか石戸さんかな、
はい、と出演の、小里さんですかね、
小里さんか古里さんかね、古里、
とともにお伺いさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
はい、もちろんもう先ほどって言いましょう、森田さんがほらお芝居好きだって言ったじゃないですか、
はい、
でそこのね、フライヤーをね、制作したりなんかしてる、お付き合いの、はい、劇団の座長さん、
座長さん、
吹上和樹さん、だからここの紹介で森田氏が来てもらったように思うのね。でそれからいろいろと私のところ の, そのフライヤーのデザインをお願いしたりとか、はい、あるいはその今回のザ・トーフマンのデザインをお願いしたりしてるぐらいなんで、まあ、毎度申し上げることだけど人のご縁っていうのは分かんないよね。だから僕そういう意味で言ってね、本当にもう手前事になっちゃうけども、はい、学大 FM って、まあ、何気なくゆるくやってるようだけども、どこにどんなご縁があったりするかわからないんで、そういう意味じゃ本当にこの面白かったりとかね、
はい、
興味と関心を持たないではいられないなと思ったりするんだけど、だから例えばねこちらの今テーブルにお座りのね皆さんがひょっとしたら来週ここに座ってるかもわかんないしね、
そう
そうそう、ひょっとしたら彼がねやっぱりそうでしょ、美しいもんね、で彼はどっから見ても業界の方じゃないですか、だからプロデューサーとかディレクターとかね、だからそういう方のご縁とかっていうのもね、どこでどんな風にあるか分かんないし、あどうぞ召し上がっていただいて、あとでご馳走に上がりますんで私は私だとまた払って飲みますんで、よかったらまたちょっといろいろお話聞かせてください。あ、女優さんでいらっしゃるのね、この界隈でお仕事なさってらっしゃるんですかね、あやっぱりね目がもうパーンとね、女優って目してるもんね、
目力がすごい、
はいはい、ここも一応負けないつもりになって、一応ここも一応女優ですから嘘なんですか嘘、
趣味で、
あそうですか、いやいや、だからあれでしょ、三谷幸喜さんの弟さんでしょ違うんですか
ちょっと似てらっしゃいますね
津川雅彦さんね、はい、番組続けます、 ね、さあそんなこんなで、続いては2ヶ月連続お休みしてしまい申し訳ありません、天音夏さん、そして4月からもしばらく撮影や別のお仕事でバタバタしまい、してしまいましてご迷惑をおかけしてしまうと思いますが、大変申し訳ないと思うのですが学大 FM さんを卒業させてください。やめませんと言っておきながらこんな形で申し訳ないですがよろしくお願いします。また改めてご挨拶に伺います。これからも学大FM のご発展をお祈りしておりますという形で、まあ、それこそお嬢の冒頭の終わりじゃないけど、
はい、
まあ、年度末と年度始まりということでね、来る人もいれば去る人もいるというふうなことで、こちらの天音夏さんは学大FM のどうでしょう 2,3 年ぐらい前に、
はい、
それこそお嬢の所属のグローリースタイルさんは前田ゆかりさんっていう、はい、もう学 F サブパーソナリティの、
はい、
どう言ったらいいんだろうね、第2期第3期黄金期ぐらいの黄金期があったのかどうか分かりませんが、まあ、2,3 年ぐらい前に彼女がもう要するに頂点となって、
はい、
いろいろその女性サブパーソナリティの方をご紹介いただいた中で、彼女が一人ね、うん、お嫁さんに行かれちゃったんで、あの赤ちゃんもできちゃったから、もうこれは放送に関わってるってわけにいかなくなっちゃって、
はい、
彼女は今ちょっと席を置きながら離れておいでなんですよ。で、その天音さんっていうお嬢さんがおいでなんだけど、彼女がもう すごくちゃんとした方で、才能のあるお嬢さんだからどうでしょうって紹介していただいて、そこからどんどん枝葉が広がっていったみたいなことはあるのね、
はい。
だからそういった意味で言うと、まあ、もともとその前田さんが貢献度大なんですけども、その妹分の天音さんにもね、ずいぶん長きにわたって、お世話になったんですけども、まあ、彼女もいろいろとそのお芝居とか歌を歌ったりしておいでだということもあって、はい、今後のそういう発展的な展開も考えて、まあ、ご自身で、その決断されて、まあ、卒業といったようなことにはなるようなことでね、こちらの方こそ本当になっちゃんにはね、お世話になりましてありがとうございましたとお伝えすると同時に、ご成功の方をね、心からご記念申し上げておりますんでね、またお時間とご都合に合わせていつでも遊びにお出かけになっていただけたらなというふうに思いますけどね。さあ続いて、
はい、お客様各位、幡ヶ谷虫八店主さん、
うん、
おかげさまで虫八は3月26日に開店8年目に入り、うん、期間限定の、桜ヘルシーコース3900円をご用意いたしました。
うん、
ライトアップした夜桜が大きな窓から楽しめる虫八で花見宴会歓送迎会をどうぞ。
うん、こちらはね、もうたびたび学芸府でご紹介してるんですけども、蔵王の宮城県のね、ありがとうのんちゃんつながりで、そののんちゃんという方が蔵王の宮城県の方で、まあ、豚の農場をやっておいでで、
はい、
でそちらのお嬢さんなわけよね。でそこで、この虫八さんに豚をその豚肉料理をおろしておいでで、
はい、
でまあそんなことで、そちらに伺って美味しく蒸し料理いただくんですけど、窓からね桜がこうバーッと並木が見えるの、
いいですね、
今一番いいし、それで蒸し料理の美味しいのいただきながらで、まあね、そのおこわとかも美味しいですし、お肉だってお魚だってヘルシーにいただけるじゃないですか、
はい、
まあ、そんなことでその蒸し八さんからねいつもご案内いただくんですけども、まあまあ、いずれにしてもそんな虫八さん、またできればねこのシーズンで、のんちゃん、交えて学芸スタッフの皆さんとね一緒にお食事なんか行けると一番いいなというふうに思ったりするんですけどね、はい、なんとなくお酒飲みの私たちですからもう今からでも行きたいぐらいのもんだよね。はい、まあ、いずれにしても興味と関心がおありの方でね、お花見まだ済んでない方はお花見終わった後でもね、なかなか情緒のある美味しいお店なんでお出かけになっていただけたらと思います。さあそして最後になりますけどね、これ私びっくりしたんですけど、今日ねたまたまお店に来たら、デミさんの方から学大 FM さんにおはがきっていうか封書が来てますよっていうんで、宛名を見たら全然知らない方なんですよ。これ封書をいただいて、そしたらね、まあお二方の前ですけど、やっぱりマニアの方っておいでなんで、そうなんですよ、全然知らない不特定多数の方で、ちょっと今読みますけどね、受信報告書、貴局の放送を下記の通り受信いたしました、学大 FM さん 87.0MHz、2013年3月19日火曜日、18時58分から18時10分まで、まあ、その受信地が高番 3-2-1、交差点の横のあたりで受信しました、ダイニング&バールーチさんからということでね、 高架線下でしたけども、まあまあそういうこうあの周波数のどうのとか細かいことだから私逆にエンジニアチックなこと全然わかんないんですけど、そういったことをこういろいろと細かく書いてくださって、でまあそのセリフも一つ一つこう書いてくださってるのね。だから要するにそのこちらはその、無線のマニアの方のようで、で、はい、そうなんですね。でそれをまあ受信された証として、その要するにこの内容が基局の放送内容に合致していると確認いただけましたら、プリペイドカードとか、なんかベリカード、またはベリカードって俺知らないんだ、これ専門の方たちの用語なのかな、またはそれに類する書面を返送していただけましたら大変嬉しく存じます。学大 FM さんのチラシやメモに、受信したことを確認しますと書いていただくだけでも構いません。無線マニアのわがままですがよろしくお願いいたしますと神奈川の方からこういただいてますよね。ね、面白いですよね。これ何回かあるんですよ、年に何回か。やっぱりね、もう伊達にほらこういう格好してないから一応まあ、間違いなく、お名前だけ紹介しておきますけど、大内さんという、ね、方なんですけども、間違いなく対応させていただきたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。え、皆さん聞いたことないでしょこういう話。
はい、ないです、ないです、
ね、あるんですよやっぱり。私祐天寺で放送してた時もやっぱりありましたね。
あ、その時も無線の
マニア、無線のマニアの方ですよね。それとか、まあ、そういうこう無線だけじゃなくていろいろそういうラジオ好きのマニアの方もやっぱりおいでだったりするんですよね。はい、そんなこんなで、台本まで畳んじゃうと後が続きませんね、そんなこんなで、まあ、封書もご紹介させていただいたところでね、本日の1曲目学大 FM はゲストもしくはスタッフ関係者のちなんだ楽曲にてご紹介ということですけども、冒頭で申し上げましたようにザ・トーフマンのヘルメット制作にてね、今回も大変お世話になりました。あ、 NHK の裏にありますね、裏というか表で言いましょうか、東急ハンズの、まあ、近辺ですけども公使館さんね、そちらの社長佐藤隆夫さんのナンバーでお聞きいただきたいと思います。2曲目ですかこれはね、流星という曲をお聞きいただきましてコンテンツの方をどんどん進めてまいりましょう。それでは佐藤さんのナンバーで流星。
証を誰かに語るより我が胸に問いかけて酒を汲むがいい。残り火の命が燃え尽き消えるならそれもよし行くもよし潔いならば背を向け何かを 悟るより置いてゆく楽しさをそばに置くがいい。愛しきかの人手枕にするのならそれもよし抱くもよし姫ごとであれば男のままで移りゆく花の色に思い残すよりああ星よ散れ一筋の輪を引きながら西の空へそれも流れ星また一つ西の空へそれも流れ星
こんなでね聞いていただきました放送のまあまあちょっと曲がかかってる間もね、いろいろまあそのお客様と楽しくお話しさせていただいたわけですけども、どうですかでも皆さんいろんなやっぱりそういった なんかこうご縁があったりとかね、
はい、
そういうお話を聞くことができるんでそういった部分で言うと全くこの放送も無駄じゃないでしょ、
うん、楽しいです ね
うん、もうだからそういった部分で言うと、ご当地つながりということで先ほどの、
はい、
封書でいただいたお手紙じゃないですけども、うん、いろんなそういう不特定多数の方とお知り合いになったりとか、
はい、
またそのネットでのそのつながりができたりとか、はい、また今それだけじゃなくてそれこそ僕今日ミクシーを見てて、
はい、
ミクシーも9周年とかなんとかって、トップページに出てたんですよ。でね、考えてみたらね、私もこの学芸部が始めて9周年だから、この3月でね、はい、だからちょうどミクシーが始まった当時から なもんだから、ああ、その当時、そういや、ミクシーからの問い合わせも結構あったなと思ってね、だから今はそういった部分で言うと、もうフェイスブックだの、ツイッターだだのなんいっぱいあるでしょ、うん
はい、
だからねあの当時それがあったらね私ももうこんなことしてないんだけどねそうでもないか相変わらずかもしれないけどねまあまあまあそれにしても今はYouTube だのねニコ動だのいろいろあるから、いろんなその今ね彼お名前また聞くの忘れちゃったけどお名前伺ってていいですか
田子作
さんね田子作さんあじゃあもういいです振った俺がまずかったお嬢さんは名前だってこちらが田子作だったらやっぱりそれは名前あるでしょ
花子さん
ねあそれはいただきましたそれはいただきはいはいはいまあまあそんなことでね、要するにそのありがとうございましたどうもありがとうございますお気をつけてまあまあそういったいろんなね出会いとかまあそういったねことがあって中ですけどもそういったこうインターネットのね先ほど話したような、まあ、ツールがたくさんあるので、 まあ、いろんなところでまたそういった出会いがあると結構なんじゃないかなと思ったりしますけどね。さあ、それにしても学芸部コンテンツとしては今日の時事ネタといったことで、本日はゲストもございませんこととて、いつものように早速今日の時事ネタ、ね、10項目ぐらい読み上げさせていただきますね。それについて、リスナーの皆さんもそれぞれに、私だったらこんな風にコメントするのになみたいなことで、お聞きいただいて、まあ、コメントを出してもらうようなおつもりでお聞きいただけたらと思います。まず最初に、長嶋茂雄氏と松井秀喜氏に国民栄誉賞、政府決定ということがございました。続きまして、福岡市で自転車条例が施行、施行、押し歩き推進区間をして、続きまして、市役所のケーブル盗難、切断され一部停電、神奈川の平塚。続きまして、 JAL3 年ぶりの入社式、新人社員が破綻の事実を胸にといったことで訓示があったということですね。こちらは政治の方、橋本氏フォロワー100万人超え、政治家ツイッターで初と。続きまして、魚の DHA 分解物質インフルに効果、秋田台など解明といったことですね。続きまして、視聴者がテレビに一歩踏み込む、リアル脱出ゲーム TV 誕生秘話ということがございましたり、続きまして、テレ朝、年度視聴率で2冠、開局以来初めて、銀ということですね。続きまして、銀座シネパトス45年の歴史に幕、昭和の面影、ファンが行列と。最後に、俳優の坂口涼子さん死去、ドラマ映画で活躍といったところですけどね。さあ、そんなこんなで、皆さん的には気になったニュースをしたことなどどういうことになりましょうか。
これ、この魚の DHA のインフル効果。
おお、そうですか。それはまたどういったことで。
やっぱこういう仕事してるとインフルエンザなんてかかれないじゃないですか。
ありますね。
万が一かかってて気づかないでこうやって一緒にお仕事されて移したら、またその方にも迷惑かかっちゃいますね。ーはーはーは
ー。まただってほら、何ですか、あと今花粉症のシーズンだから、はい、花粉症は移ることはないからね。
そうですね、あれはまあ伝染じゃないですもんね。
でも本人やっぱり辛かったりするんで、はい、体調管理はやっぱり気にね、やっぱ気になることには違いないんですが、
はい、
やはりそういった意味ではここのところは気になりますか。
気になりますね。ヨーグルトがいいっていうのもありましたよね。
ヨーグルトね、
R1 ヨーグルトが効果あるっていう話もあって、
それインフルにですか。
インフルに効果があるって、
そうなんだ。まあだから、そういったことでね、効果があるんであれば、どんな形ででもそういったものがね、よくこう聞くようになっていただいたりとか、そういったこう安全なね、そういったものが、薬品が出回っていただいて、今そういうこう医療効果としても、がんなんかでもね、
はい、
そういったこう科学と医学の進歩でどんどんとその解明されつつあるっていうんで、こういったことはどんどん競争していただいたりとか、発展しててもらいたいなと思わないではいられないですよね。
はい、
さあ、それの他にもう一件ぐらい何かありますか。
その他ですと、
JAL ね、
JAL ですね、
はいはいはい、
旦那のお父さんがこういう、なんだろう、まあ、とりあえず航空名はちょっと伏せておきますけど、
はいはいはい、
一応ので働かれてるので、
飛行機、
あ、でパイロットではなくて整備の方で、整備士の方、
あ、整備の方でね、はい、すごい責任の重いお仕事ですね。でもまた夢があって結構ですね、
はい、
飛行機飛ばしてるんだ。
そうですそうです、
紙飛行機じゃないわけだからね、はい、だからね、大、はい、したもんだね、技術屋さんなんだ。
技術屋さんですね。
で、何、ダーリンはそういう技術的なことできたりするの、手先だったりするの。
不器用ではないとは思うんですけど、でもうっかり屋なんで、整備士の人ってあれですよね、なんかその道具が1個見当たらないとかだったら大変になるんですって。なんかもう飛行機ストップして探さなきゃいけないらしくて、多分うちの旦那はうっかり忘れるタイプなので多分無理だと思います
。そうなんだ、でもまあね、確かにそういった部分で JAL も一度、ね、破綻したりなんかしたってことがあったぐらいですから、その精密機械をそうやってただ飛ばしゃいいってものだけじゃなくて、サービスとかね、
はい、
会社の経営とか大変いろいろと難しい部分もあるんでしょうけども、まあまあそれにしても大手の会社だからね、
はい、
それだけにこうしっかりした、またなんていうサービスにそれをこう徹していただいたりとか、安全にねそういったのをこう運んでいただくというふうなことに、お願いできればなというふうに思いますけど、その まあ、だから JAL さんではないわけだね。だから、
ね、
JAL さんかどうか分かりませんけどね、はい、まあ、お父様もじゃあ、一緒に頑張っていただくというふうな航空業界を支えていただいているわけですからね、よろしくお願いしたいなというふうに思いますね。さあ、それではそんなこんなで、続いては慶応レコードの CM に続いて次の女性サブパーソナリティのコーナーで、本日は担当がアシスタント海老名さんということでね、海老名さんについてのコンテンツ、また今後についていろいろ伺ってまいりたいと思います。CM でこちら。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わり、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ慶応レコード、電話番号03-3716-1951、 03-3716-1951、 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。慶応レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
ラテフそれぞれの女性サブパーソナリティによる新コーナーの時間ではありますけどもね、冒頭で申し上げたように、何かと東奔西走のご多忙にして八面六臂のご活躍ぶりといったですね、学F第1週目アシスタント海老名さん担当放送ということでね、そんな海老名さんにはこのところの近況とともに、ご自身のその後のオリジナルコンテンツについてね、伺ってまいりたいと思いますけども、ね、詳しくあれからやってませんからね。
あ、そうですね。
どんなことになってたのかね、はい、リスナーの皆さんも気にしておいでの向きもあると思いますから、ぼちぼちと伺ってまいりたいと思いますけども、さあ海老名さん的にいかがでしょうか。
オリジナルコンテンツ、
そうですね。そうそうそう、
はい、
あとそしてそういえばね、はい、その海老名さんのこの前大田区の方の保育園で、
はい、
お芝居の、
はい、
営業って言いましょうか、
はい、
あれ見せていただいたじゃないですか。だからあれについて、まあ、やっぱりできればその今後ザ・トーフマンを、
はい、
ああいった形で の、 その、保育園とか幼稚園の営業とかのね、まあまあそういったことへのアプローチ、まあ、を考えたりなんかしてるんで、そんなことについても、まあ、お時間に合わせて、はい、ご教授願えたらありがたいなと思ってるんですけど、はい、さあその前に、
はい、
先ほどなんかちらっと私それ聞かなきゃなって言ったの何でしたっけ。
あれですよ、ショート映画
の映画、お映画、映画、そうそうそうそう、映画、映画、
はいはい、キーラさん
と。それどうなってました。
はい、ですね、うん、それが、もうGSTVには放映されてますので、
GSTV で検索をちょっと、
検索、そうですね、うん、GSTV、 GS-TV で検索していただくか、
うん、
それか
でタイトルは、
タイトルは、早く明日が来ないかな、
早く明日が来ないかな、
うん、
を検索していただくと、お嬢が動画
で
映画出演しておいでだと、
はい、
いうことなんですね、
はい、
はいはい。でその内容ってのはどんな感じでしたっけ。
内容がちょっと恋愛ものです、
うん、ちょっと恋愛もの、
ちょっと恋愛ものです。
おちょっとこうあれかな、チューしたりするのもあったりするのかな。
そこまでいかないです
。そこまでいかない、
そこまでいかない、
そこは許さない。
ちょっとその 手前で
ちょっと手前、
ちょっとこう お互いこう
抱擁したりとか、
好きなんだけどみたいな。抱擁までもいかないですね。
いかないの。
もう友達以上恋人未満な感じで、
甘酸っぱい
感
じで。でもほら、まあ、よくお芝居の方たちに、
はい、
伺うんだけど、
はい、
それこそミステリーだったりとか、
はい、
あと、まあ、ホラーみたいなのもあるって聞いてますし、
はい、
あとそのシリアスなものとか、うんうん、いろいろあるじゃないですか、
はい、
その辺はどうなんですか。
その辺は、
まあ、要するにそのジャンルと言いましょうか。
あ、ジャンル、
うんうん、バラエティもあるでしょうし、
ラブコメ、
ラブコメね。
になるんですかね。
なるほどなるほど、はい、はいはいはい。そして
はい、それからですね、うん、あとはです、あとコンテンツの方ですかね、
うん、
コンテンツの方は、はいはい、前回は決めたじゃないですか、
映画、
津軽弁ので、映画のセリフを津軽弁で言ってみようみたいな、
うんうんうん、
で今回、ちょっと自分じゃちょっと映画がなかなか決めれなくて、
うん、
どういったものがいいかなっていうのをちょっとアイディアいただけたらなと思って、この映画のセリフ津軽弁になったらいいなとかっていうのがあれ
ば、うんうんうん、そうそうそうそう、うん、だからちょっともう一回整理しておくと、はい、海老名さんが今女優さんで、はい、そういったこう女優活動をしておいでには違いないんだけども、はい、その中でもご出身が、まあ、東北も青森県の方の出身だということで、はい、それにちなんで、うん、方言を使ったお芝居を、うん、メジャーどころで、変換してやったらどんな風になるんだろうか、はい、みたいなことでやってみたら、はい、意外とハマったというか、はい、面白かったんでね。
そうですね。
で、青森弁があのフランス語に似てんじゃねえか、うん、みたいなことで、うん、で、あら、おめさ、なんかミドルの味がすんなみたいな、匂いがすんなみたいなこと言って、うん、
はい、
で、青森弁でやっても面白いんじゃねえかみたいなこと言ってたら、はい、だから、あれなんて言ったっけな、それで。なんで俺は黙ってんだろう、急に。
この間あれですよね、カサブランカのセリフ。
カサブランカのセリフ。
ね、
はいはい。
あ、なんだっけ、あの、君の瞳に乾杯。
君の瞳に乾杯。
なのまなこに。
青森弁で言うとどんななんだっけ、
なのまなこに乾杯。
なのまなこに乾杯って言うんだ、それを。
はい。
ああ。だからそれ、単発で、あの、ワーズにしてもそんだけ面白いんだから、うん、センテンスにするともっと面白いんだろうみたいなことは言ってたんだよね。
そうなんですよね、シーンとかにして、うん、まあ、それこそさっきの、あの、キヒラ
掛け合いでね、はい、やり取りをする、
ちょっとゲスト呼んでとか、掛け合いにもできますし、
面白いよね、はい、で、それをお嬢的には私にどうしようっていうの？
そう、その映画を決めていただきたいんですよ。
映画を決めろと、
うん、この映画をやろうよみたいな。
あ、で、そのドラマ仕立ての掛け合いで、はい、そこのそのワンシーンを、引っこ抜いてきて、
はい、
でそれをこう掛け合いでやる と、はい、で例えば僕はそのまあその木浦君と一緒にやってもいいんだけども、はい、木浦君毎回来るというわけにいかないだろうから、うん、私はその標準語でお答えするんで、うん、お嬢の部分だけ青森弁でもいいわけだよね。
そうですね、そういったやり取りもいいですし、
逆のパターンで私がその、はい、そっちの立場になって、はい、それをやるとみたいなことでも面白いよね、
うん、面白いですね。
でそれ例えばお客さんにやってもらうっていうのも、はい、ありかもしれないね、はい、お客さんも一緒になってそういうお芝居、ラジオ芝居みたいなことで参加してもらうっていうのも、
そうですね、
面白いかもしれないね、う
ん、まあ、いろんな形できますね、
うん、例えばだからそうだな、女性のフィーチャーされてる、この前もほらなんか放送後にそんな映画話になったじゃないですか、うん、
はい、
だとすると、うん、僕なんかはもうほら、昔の映画しか知らんからね、やっぱ黒沢作品とか、ね、木下圭介だとか、うん、ね、青津安二郎とかさ、
あ、名作ですね、うん、そうなんですよ。だからこうやっぱ年代層によってお好きな映画って違うもので、どの年代層に合った映画をピックアップすればいいのかなっていうのもちょっと悩みどころで、
うん、だってお嬢なんかだって僕言ったのっていうのは、ほとんど分かんなかったと思うもんね。なんて言ったっけ、うん、この前あなた最近見た映画で
好きだ、最近見た映画が能男、
能男、能男、はいはい、
あとパイレーツ、うん、なんだっけ、オブパイ、
うんうんうん、やっぱその辺とか分かんないもんね、
はい、そうですよね。
だからそこをどういうふうに絞っていくのか、
そうなんですよね、
っていうのもあるよね、
はい、
あとだからトレンドものにするのか、はい、じゃあトレンドものと古旧作と、うん、あの2パターンやればさ、もっと親切なんじゃない？
そうですね、うん、今の私ぐらいの年代層に合わせたものと、
そうそうそう、うんと古いだってあなたもの、むしろ志してるとこじゃん。
そう
だって新しいものを取り入れながら昔の映画の勉強したいとか言ってたじゃん、
はいはい、そうなん
ね、
うん、
だからまさしくそれはあの意を得たりっていうところだとすると、あの一番組の時間の枠で15分、10分から15分ぐらいあるんだとすると、あの2シーンを演じればいいんじゃない？
そうですね、ちょっといいシーンだけピックアップして2シーン、
そうそうそうそう、ね、だから旧作の、はい、そういった洋物のそれカサブランカでもいいし、はい、アラビアンのロレンスアラビアンのロレンスでもいいし、サイコならサイコでもいいし、そういうのをやりつつ、最近じゃないかもわかんないけども、まあ、そのディカプリオのなんとかとかジョニー・ディップのなんとかとか、そういうのを やってもいいかもしれない、ね、
そう
するとリスナーの皆さんには、若いリスナーの方には若い作品の青森弁バージョンを楽しんでいただけたりとか、まあ年配の方には年配の方のそういった旧作のものを楽しんでいただいたりとか、でむしろ若い人がそれを聞くのは、斬新だったりするかもわかんないし、
うん、
例えばなんか今パッとこう思い浮かべることありますか、自分の中で。
自分の中で
セリフがだってよほど鉄板的なセリフじゃないと、
うん、難しいんですよね、
うん、
洋画と邦画によっても違います。でもそんな、うん、割と洋画の方がなんだろう、あ、このセリフ覚えてるの多いんですかね。
うーん、 そうね、洋画と邦画ね、なんとも言えんけども、でもあのインパクトとしてはそれこそ洋画の方がなんとなくその、クレジットされてたりとか、
はい、
その、世界に轟く名言みたいなものは多いような気はするけどね。
そうですね。邦画の割と名台詞って短いですよね。あの気がします。あのあれなんでしたっけ、世界の中心に愛を叫ぶとかすごい話題になりましたけど、
僕なんかそれ知らない
の。あ、そうですか。見てないから。あのすごい名シーンが助けてくださいってやつなんで、それだけなので。
冬ソナなんかだったらね。
あ、冬ソナ、あ、いいですね。
僕は君のことが好きだからみたいなあるじゃない。あんなのでも普通のセリフだけどね。
そうですね、普通になっちゃいますね。
なっちゃうからね。
わーわーなーのこと好きだから、好きだほんでいい。あ、でも使えるか、使えますね。
だったら日常会話だから、ね、映画じゃなくたって何だっていいじゃないですか。そうなんだ、まあ、どうだろう、それはまあそれのアイディアとして、
はい、
他にアナザースイングとしてはどうですか、なんか他のアイディアっていうか。
アナザースイング、他のアイディア、うん、このコンテンツに関してですか。
そう
あ、それこそ、うん、まあ、ゲストをお呼びして、うんうんうん、その方の土地の、うん、方言も使っていただいたらまた面白いのかなと思うんですけど。
あ、それはちょっと話に出たよね。
しましたよね。
なるほどな。でもね、テレビ番組とかでもね、はい、以前もあったと思うし、 YouTube とかでも今あなたがおっしゃってて、あったと思うのが、
はい、
落語家で桂枝雀師匠とか、
はい、
あとそれこそなんだ、女優さんとか、
はい、
まあ、作家さんとかがシンポジウムみたいな形なのかな、まあ、トークショーみたいな感じで、車座になって 4,5 人いるわけですよ。でそこの方たちが朗読をする。で枝雀師匠はもう関西の方だから、その一つの作品を、まあ、何、その鶴の恩返しな鶴の恩返しで、うさぎと亀なうさぎと亀を大阪弁で、とうとうと朗読するわけ。
大阪弁ですか。
大阪弁で、で今度はその名古屋の方が名古屋弁でこうやるわけ、
は
い、でまた博多の人は博多弁でやるみたいな。でそうこうしてるうちに、じゃあこれ混ぜてあのミキシングしてみましょうかみたいな。
はい、
うん、そんなんでなんかやったのを、でかこう表現の違いを、こう面白がってたような、あ、映像があったような気がするんだけど、
確かに方言によってこうまったり聞こえるものとか、あとこうちょっとこうきつめに聞こえるものとかありますもんね、それぞれの。
だそこがやっぱり方言の良さっていうことになると思うからね。だとすると今度は、特徴のないそのエリアの人たちは果たしてどうなんだろうなみたいなことにはなるけどね。
そうですね。
埼玉とかそんなんだって、そんな特徴あるっていうほどでもないでしょ。
ああ、でも関東は関東でなんかあるんでしょうね、なまりみたいな。
もうそれはあるんでしょうけどね。もともとだから東海道中ひざくり毛とか、
はい、
ああいうのはね、なんだだだだべしとか、なんかやっぱりそれなりのなまりはあったって言うけどね。なんとかべーとか、なんかそういうふうなことの中での、要するに口語体が、はい、あれ文語体になって表現されてるっていうふうなことを聞いたことありますけどね。だけどどうなんだろう、それこそダーリンとか横浜だったっけ。
ダーリンが半端な関西人です。
半端な関西人だっけか。どこだっけ。
兵庫なんですけど。
いや半端でもないじゃん、兵庫だから。
いやいや、でももう小学校5年生の時にもう引っ越してきて関東に来たから、
そういう半端ね、
たまに半端な関西弁を使うみたいな。
あ、じゃあ怒られる、うちに帰ったら。なるほどね。でもそれはどうなんだろうな。でもその方向性で行く、とりあえずは。
そうですね、とりあえずそれで、まあ、だんだん面白くなるような要素があればどんどん取り入れていきたいですね。
じゃあ私は何をすればいいんだっけな。とりあえずその次の映画なら映画の第回の
そうですね、候補があれば挙げていただき、
うんうん、
そして良ければ出演もしていただきみたいな、
題目とその何、そのセリフのセンテンスのあれをそのピックアップしてきて、これを やってみたいなことでお願いすればいいってこと。
あ、いいですか、あそこまで。
面白そうなやつを選ぶっていう部分で言うと、うん、
はい、
ある種あの題材としては挑戦的なことになるかもわかんないね。
挑戦、
うん、僕があなたにその挑戦状を叩きつけるみたいな。
なるほど、これできるのかみたいな。
そう、
いいですよ、それ。
それを面白く、おかしく表現してもらうっていう部分で、ね、はい、
これおかしくできるのかみたいな。
そう、これはだってシリアスなやつだから、 ダメだろうとか、で逆にこれは笑っちゃうやつだからなんかシリアスに表現したってできっこねえだろうみたいなところを、まあそこをこううまくあなたが女優さんとして の,、はい、あの読み手として、
はい、
それをこうリスナーの方にそういうふうにして伝えると、
それは面白いです
ね, ねお今ちょっとこう目がキラッとしたね、
キラッと光
ったね、キラッと光ったね、受けてやるぞみたいな。ああなるほどね、はあはあはあ、でもそれをリスナーの方たちに総合的な評価として、はい、あ面白かったとか、うん、こういう表現もあるんじゃないのみたいなこととかね、
はい
はあはあ、だからそのタコサクさんに、面白かったとかね、じゃあ花子さんにそこはもう一歩だったんじゃないみたいないろいろおっしゃっていただいて、
はい、
それでまたそのコンテンツをこう膨らましていくというふうなことが面白いんじゃないかと思いますよね、
はい
はい、じゃあもうお嬢的にはコンテンツとしてはそんなところでよかったですか。
はい、もう大丈夫です、
はい、じゃあ今度は逆にサママンの方からお伺いとお願いなんですけども、
はい
はい、まあ、何度も申し上げているようにこのサママンに続いて新しい新キャラ、はい、ザ・豆腐マンをね今度まあ頑張ってお送りしていかなきゃいけないわけですけども、はい、その豆腐マンにあたって、今度またねちょっと新たな新キャラで、これもう10年間あのやってきたんで新しいキャラクターでぼちぼちちょっとなんか目先変えてくったりとかやんなきゃダメだろうということで、あのサンママンのに続いて今度あの新キャラで、あのザ・豆腐マンという豆腐、うん、豆腐でこれ豆腐のザル、ザル豆腐今花子さんに随分受けてもらいましたけども、ええ、でもここに胸に豆腐というマークがあって、ええ、まあまあそんなんで、やろうかなというふうに、思ってるんですけども、まあまあそれは豆腐マンプロ、ザ豆腐、名付けてザ豆腐マンプロジェクトと呼んでるんですけども、もう曲も3曲出来上がってまして、みんなの豆腐ロックで、なんだ、ザ豆腐マンのテーマソング、はい、でまあバラードもこれはもう極めつけて本人気に入ってるんですけどもね、要するに恋は絹のように優しく木綿のように強くみたいなね、そういった曲をまあ用意されてるわけですよ。ありがとうございます、まあ、今にわかにね、あの拍手をいただいておりますけども、まあそれが本当にその世の中に受け入れられるかどうか別として、まあ、それに関して、なんかちょっとしたこうね小芝居みたいなことがあのできると見ていただく人にもほら歌ってるだけじゃなくて喜んでもらえるじゃないですか。で彼女はその女優さんでもいろいろとこうちょっとこうあの例のやつをお見せしてあげたら、あのこういうね影絵をね、ね、今ちょっと壁に向かって彼女は手つき身振り手つきでやってもらってますけど、手でと体全体で表すこともされるんですよ。でそういうことをやっておいてで、この前もあの大田区の方でそのお子さんの保育園とか幼稚園とかでもこれ行ってこういうのを見せてお芝居されるんで、私も研究のために見に行ってきたんですよ。それはなぜかというと、私は私では豆腐マンやんなきゃダメだから、で子供たちを騙していくらか言っちゃうな、そういう営業でねなんかやんなきゃいけないということで、でまあ彼女と今ちょっと相談し合いながらなんかできないかなっていうふうにかん、あの相談をしたり、したりまたこうレクチャーを受けたりねしてるんだけどね、なんか豆腐関係であのネットワークがありましたらぜひご情報を お聞かせ願えたらありがたいなと思ってるんですけども、まあまあそれで、まあ、ちょっと話は戻りますけども、
はい、
さあどうですかね、その保育園とか幼稚園で子どもたちへのアプローチ、またほら介護とかね、そういったこう施設みたいなところに行って、体の不自由な方とか、はい、そういった方たちにもそういうのを見ていただけるといいなと思うんだけど、うん、いかんせん私はもうこの3万万でずっと来てるんで、
はい、
やったことないわけよ、
うん、あなるほど、うん、
それをどう見せるかまたどう見てもらうか、うん、
はい、
うん、そういう方についてその、実際にそのアイディアだったりとか、
はい、
そのなんだろうな、まあまあ、実際的にはそういうこうアプローチの仕方っていうかな、なんか特にこう気をつけてることってあります？お子さんのそういったこう見てもらう、なんか楽しませるっていうことについて。
楽しませる、
うん、
まあ私もその作ってもらったものを演じてるのであれなんですけど、
はい、
やっぱつかみ、
つかみやっぱりオープニングのね、
あと実は子供たちそんな集中力っていうのが
ないので、
やっぱり あの間に、うん、見ていただいてこう手遊び入れたりとか、はいはいはい、そういうなんだろう、こうちょっとこうお話私の場合お話なんであれなんですけど、お話の合間にちょっとした手遊びがあるとか、ちょっとこう息をこう抜くと言いますか、休憩のポイントがあってまたお話する場合は新たなお話だったら結構集中力持ったりして、先生方もあの真ん中 の, その手遊びが良かったんですとか、そこがあったから子供ずっと最後まで見れましたとかって言ってもらえるので、
適度な緊張と緩和っていうのはやっぱりあるわね、子供たちあんまり緩和しっぱなしだと、ね、あの聞いてくれないし、かといって緊張させちゃったりすると
持たないですよ、
泣き出したりする子もいるだろうし、
疲れちゃって
あららそんななっちゃうんだ、
と思いますからね、
難しいねそこはね、
バランスですよね、
だから例えばだから、はい、正直のまあまあ実際なんていうのかな、一緒に何かするってことになるとまた事務所のことがあったりとか、はい、ましてそのダーリンの方は、全くそういったこう何ですか、その有効事務所とか会社も違うから、うん、さらにそういったのの枠を飛び越えてっていうことになるとそうはいかないんでしょうから、はい、まあその安直に何か協力してくださいとか、はい、お願いしますっていうことにはならないんでしょうけども、もしですよ、
はい、
私がザ・トーフマンやって、で、お嬢がそのトーフレディでもいいし、で、またその悪役をダーリンが引き受けてくれて、3社なり4社なりで、そういった、保育園とか、幼稚園とかでアプローチするんだったら、どんな見せ方があるかなとかね、この前のお芝居の方法じゃないけど、そんなアイディアだけでも結構なんですよ。
つかみが
ね、
どこに置くかなんですよね、お芝居がつかみになるのか、歌ですもんね、メインは歌なん で、
はい、
歌を聴いてもらうのがメインなんですけど、多分お芝居をいきなり見せられてそこに乗るのかどうかがちょっとわからないんですけど、
そうなのよ、それも心配なの よ、
だから何かもうちょっと軽いつかみがあってのお芝居からの歌だったらつながる気はするんですけどね、
やっぱ導入部はお芝居ってこと、歌の方が先、
導入部、そうですね、お芝居っての歌の方がなん
か何がだってこの前もお嬢に話したけど、子供ってほらあなたのそういう舞台を見せてもらうのに、はい、僕ほら座って、はい、でノートにほらこうメモをして、何かこうそれをこう漏らさずなんかいろいろこう参考にさせてもらおうと思って、書き留めようと思って構えてたら、子供たちが僕に向かって、おじさん何調べてんのって言ったからね、調べてるわけじゃないんだけど、はい、子供はそれくらいほらもういろんなこと考えるし、とんでもないことこう考えを持ってたりするわけじゃない、
はい、
だとするとまず前回お嬢たちのやつを見せてもらって、
はい、
あこれから何が始まるんだよとか、これからこういうことだよっていうのをやっぱ教えてあげたりとか、しっかり分からしめるっていうのかな、はい、知らしめるところからスタートしていかないと物事始まらないんだなって思ったりしたんですよね、そういうことってあったりしますか。
でも割とその保育園とか幼稚園でやる場合は、その保育園のいつもの慣れたホールがちょっと違う空間になってるじゃないですか、それでもだいぶなんていうんですかね、
もう心構えはできてんだ子供なりに、
なんかいつもと違う、なんか面白いこと始まるんだみたいなパターンが多いので、その空間作りといいますか、いつもとなんか違うぞっていう空間、魅力的な空間が作れれば、
とりあえずじゃあ歌から入ってたって、あのお芝居から入ってたって、それはできなくはないわけだ。
だと思うんですけどね。
そういう意味で言ってもつかみっていうのは私難しくなってくるんだけどな。
そうですね。どうなんですか、空間作りというのはなんかあります？なんか
そこからもし、
ね、
そこからまたちょっといろいろと教えていただけなきゃいけないのかなと、ね、費用の問題もあるし、その何ですか、仕掛けの問題もあるじゃないですか、だからそういう意味じゃお嬢たちのこの前の舞台はね、随分完成度が高くて非常にこうこなれた、その何て言うんでしょうね、結構なものを拝見したなっていうふうな思いがあるんですけどね、ましてほらあの後ろの方に音響があるのかなと思ったら、そういった設備な後ろのバックは全然なしで素でやってますよとか言ってたから、
マイクはないです
、すごいなと思って、その声量にしたってね、 あのシステムにしたってどんどんどんどんシーンが切り替わったりするじゃないですか、はい、あれ見事だなと思いましたけどね、はい、まあ、まあそれにしてももし何かそんなことも含まれて、
はい、
いろいろと まあ、お嬢なり その視点と、
はい、
角度からご教示いただけるようでしたら、あ、キーボさんこんなやり方ありますよ、こういう見せ方ありますよみたいなことでね、
はい、
いろいろとまたそれこそダーリンも含めて、
はい、
まあ、そういったことをこう教えていただけたらありがたいなというふうに思ってますけどね。リスナーの皆さんからももしよろしかったらいろいろとそういったザ・豆腐マンでこんなことやってもらいたい、あんなことやってもらいたい、こんなやり方はどうだろうみたいなことで、ご意見ご感想をお寄せいただけたらなというふうに思いますね。それではマルシカグの CM でこちら。ゲストもございませんこととて、トークソングプロジェクトの中からですね、まあまあちらっとだけですけどね、トークソングの曲をですね、まあ、3曲ある中からどれかお届けしようかなといったところでございますけども、まあ、バラードはね、まあ、バラードとしてちょっとこうあれなんで、あれなんでっていうのはなかなか分かりにくいところあるんで、
はい、
もうトークソングってことで聴いていただければもう一目瞭然ということで、もうせっかく今日はね、貴重な、オーディエンスの方もおいでということで、お耳に届きますように分かりやすいというところでみんなの豆腐ロックあたりをちょっと聞いていただいて、
はい、
ね、でそれでまた学園名物恐怖のインタビューのコーナーで押しかけるといったような寸法でお願いできればと思いますよね。それでは学園風の、もうこれからワクワクドキドキね、どんなことになりますか。もう豆腐マン、私もちょっと、本当に何が起こるんだろうと思って、屋上パフォーマンスとはちょっと違う、なんかそういったものを期待と、だから新年度的な、自分の中で新年度的な思いがしないではないんですけどね。はい、それでは聞いていきましょう。みんなの豆腐ロックでこちら。
Talk!
ションのことなんでね、ちょっとだけ聞いていただきましたけどね、トークソングということでございましたけども、まあまあそんなこんなで、トークソングね、これから頑張ってまいりますけども、学F的にはですね、いつものコーナー参りましょうかね、
はい、
学F名物恐怖のインタビューのコーナーということで、お店の入店状況に応じましてね、ご来店のお客様には、あ、本日は残念ながらね、花散らしの雨になったような感もないではありませんけども、さてそんな皆さんにはですね、すでにお花見は行かれたでしょうか、また あなたのおすすめのお花見スポットがあればお聞かせくださいといったことでね、さあもうしっかりとがっつりとお食事中ではございますけども、まあ、せっかくね、でございますんで、まあ、タコサクさんと、花子さんにどんな名前やね、お食事のちょっと、箸を休めていただいてでも、ちょっと海老名さんの方からインタビューしてみてください。はい、もう一度お名前から聞いてね、もう一度ちゃんとした、あくまでタコサクなんだ、あくまでもタコサクで通すのね、はいはい、
タコサクです、
はい、そんなタコサクさん、あ、じゃあ海老名さんの方からもう一度質問をお願いしますよ、
はい、あなた、最近お花見は行かれましたでしょうか。
行きました。ひもや公園。
あ、もう先に回答し言っちゃってるし。
おすすめのお花見スポットをお聞かせください。
やっぱりひもや公園ですかね。特にね、雨、私雨が好きなんですよ。
あ、そうなんですか。
で、写真やってるんで、聞いてないんですか。いいですか、言って。
どうぞどうぞ。
写真が好きなんで。
ほうほう、
雨のね。
う
ん、誰もいないんですよ、雨の日行くと。
あ、まあまあ、ね、うん、そうでしょうね、お花見やるって言ったって、雨の中をね、ブルーシートを広げて、
う
ん、
そうです、
っていうわけにはいきませんもん ね、 ね、
で雨が降ると何がいいかっていうとね、アスファルトでも昼間の、晴れた日のアスファルトで白いでしょ、雨降ると黒いじゃないですか、
ほうほう、
雨が降ると色が綺麗なんですよ。
ほう、
ね、
うん、
そのサンマのようなね、はあはあ、鮮やかな色をしてるんです。
あら、またなかなか表現が芸術的じゃないですか、
でしょ、写真家ですから。
タコサクさんは何、お仕事は写真家でいらっしゃるんですか、それと趣味で写真で。
お仕事は別に何もしてないです、私。
何もしてない、
でも趣味が写真なんです。
お趣味が写真 で、
そう
です。ほうほうほう、
まあ、まあもうちょっともう今年はもう過ぎましたけどね、だけど結構雨のね降ったいいですよ。
質問の内容がですね、ええ、おすすめのスポットということで、そのひもや公園で結構なんですけども、誰しもこの界隈の人はみんな知ってるんで、あんまり参考にならないんですけど、だとしたらどうでしょうね。
じゃあ行ってみたいところはね、ワシントンの
また飛ぶね、それ全部飛ぶね
あそこ行ってみたいです、私、
はい、うん、なんでしょう、ワシントンとかなんかありますよね、桜のね、桜のなんか、日本から送ったみたいなね、
やってますやってます、
はいはいはい、ね、タコサクさんちょっといいですか、写真家なんだったらそれぐらいの固有名詞覚えててもいいんじゃないですかただ行ってみたいというだけね、あ、なるほど、まあそうですけど、中目黒の方もやっぱり
去年撮りました、そこ。
あ、そうですか。
病院帰りに、ね、私月 3ヶ月に1回病院行ってるのに
知らんがなどんだけ体弱いね、
その帰りに、ね、撮りましたよ。
そうですか、体弱いのに写真は撮ってらっしゃる、あっちこっちってね、
右指ピピってやればもう撮ります。
それなんかせっかく の機会なんで、どっかでこう画像とか拝見したいんですけど、タコサクで検索したってダメでしょ。
不流文字っていう、
不流文字、
不っていうのは不は不ですよ、だから不、
はい、はい、
不ってどの不なんだよ、あれ、
不自由の
不、ああそうそう、
はいはい、
不は竜は立つ、
竜は立つ、
うん、立つ、
立つね、
スタンドアップの立つ、
あ、そっち、ね、
立ちなさいの、
はいはいはい、はい、
文字は文字、
はいはいはい、はい、
不流文字、
不流文字
で、で写真も入れてたから行きました。
で、タコサクさんの作品が見れるわけですか、
う
ん、
多分出てくると思います。
いいじゃないですか、うん、じゃあぜひリスナーの皆さん
もね、
言っといてから後悔してもしょうがないでしょ、だって、うん、
多分ないと思います、ね、
あ、そうですか、はい、でもぜひね、そこまで言われるんだったら
本当お願いしますよ、見てくださいよ、
作品見てみたいよね、
誰も見ないんですか、
あ、誰も見ないんだ、うん、仕事じゃねえじゃん、じゃそれは誰も見ないよ、どうやって稼ぎしてるんだそれ、はいはい、まあまあ、なるほどね、他に何かお伝えしたことがありましたら伺っておくんですけど、
いや、もうね、こんなのって言うと失礼だけど、初めて知りました、学大ゲーム、
よかったらぜひ ぜひ。
今日たまたま来たんですよ。
火曜日
お店は前から知ってたんですけど、
はいはい、火曜日毎週7時から8時半までやっておりますので、
そうですか、
よかったらもうレギュラーでご参加いただいて、
いやいや
今日はたまたまねちょっとね雨だったりするからね、あれですけど、来週なんかはもう劇団員の方とか大勢いらっしゃるし、
嘘でしょ、
リスナーの方も結構、いやいや本当に本当に結構にぎわってる時は、はい、何でしょう、
入れなかったです、
まあ、入れないってことはないですけども、まあまあ、そこそこ集まっていただくことありますし、にぎやかな時もありますから、ちょっとじゃあ、前がこちらのお嬢さん、じゃあ、花子さんに移りました、今ね、はい、
はい、まあ、じゃあ、質問から言っていいですか、
はい、
お名前、お聞かせいただくことです、
花子さん、
はい、では、すでにお花見は行かれましたでしょうか、またあなたのおすすめのお花見スポットがあればお聞かせください。
行ったところは、中目黒です。
お、行かれましたか、
はい、
目黒川沿いですよね。
そうですね、
はいはいはい、どうでしたか。
あ、相変わらず混んでました。
それはタコサクさんと一緒に行かれたんですか。
いや違います。
あ、違う。それはそれでいいんですか。それはそういう会話でいいんですか。
はい、
なるほどね、
はいはい、
花子さん本当に綺麗な方なんですけども、
はい、
肩着の方なんですか。全く
そうです。
あらら、は
い、で目立つことが苦手です。
あ、そうなんですか、
はい、
あ、ひそやかに生きてらっしゃるね、
はい、
その場合にはやっぱりちょっとだいぶ派手っちゃ派手な向きもないわけじゃないと思うんですけど、ね、
顔が
じゃなくて綺麗な人はやっぱり派手ますよ、どうしたってね。タコサクさんね、だから写真とかも撮られるでしょ。
勝手にこっそり撮っても
いい
んですね。
あら、いいですね。
知らないと。
で、その画像はさっき のサイトにあったりするんですか。マイクいろいろ使ってる。
いや、別の人の写真が1枚あります。
あ、そうなんですか、うん、後で喧嘩しないようにお願いしますね。はい、で、その他にはどうですか、はい、花子さん、花見のおすすめスポットとか。
おすすめは、サレジオ教会から。
そういうの来たそういうの来たって。
サレジオ教会から、はい、カンナナに抜ける通りが、はいはい、桜並木
です
ごくこう桜のトンネルみたいになってて、はいはい、私はすごく好きなんです。
なるほどね、はい、
特に神奈川から見たのがすごく、
うん、はい、なるほど、
素敵です。
あ、そうですか。
もうい
やいや、だからお詳しいんでね、いろいろとまたそういったもう地域に根ざした放送局なんで、いろいろとまたそういう、え、ぜひ情報を、はい、もういつでもお寄せいただきたいと思いますね、はい、今後ともた高子さん、花子さん、はい、どうぞよろしくお願い、はい、本名を聞くまでお付き合いさせていただければと思います。今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、そんなことでね、貴重なお話伺えたところで CM に続いてエンディングさせていきましょう。それでは CM でこちら。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
うーん、
うまい。
東映、東映、東映自動車、車、保険、なんでも相談。東映自動車。東映、東映、東映自動車、国産会社、なんでも揃う。
どうも、サマーマンことキーボーです。
エンジョイ、姫姉です。恋の街楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で、
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
Thank you.
4月2日火曜日第460回 87.0 メガヘルス学大 FM レギュラー放送いかがだったでしょうか。ということで皆さん的にはいかが、
なんか今日、前回前々回よりすごくリラックスしてできたんですけど。
そうですか、
はい、あんま変わらないですか。
いや、やっぱりオーディエンスの方が良かったからじゃないですか、ね、
そうですね、そうかもしれないですね。そうそうそう、花子さんと
田野
さん、
ね、ありがたいですよね、はい、はいはい、もう何十テーブルもあるぐらい盛り上げていただいて
本当に、
ね、
ありがたい。喋るの私より全然うまいですね。
いやいや本当に、まあ、それにしてもね、皆さん的には新しく新規一点、
はい、
まあ、新年度ということもありますし、もうちょっとスーツの似合うこれからお仕事と。
そうですね、大人の女性に。
いいじゃないですか、いいじゃないですかね。まあそういった部分で言うと人妻的な魅力をまた学大 FM でもいかんなく発揮していただいて、はい、まあ、独身ですよね、もちろんね、はいはい、まあ、だからまあ入れ替え差し替えみたいなことやったりそんな都合よくいかないはいはい、まあ、それにしてもまた舞台とか映画とか、
はい、
仕事もあるでしょうし、またそのコンテンツもね頑張っていかなきゃいけませんけど、とりあえずもう一度映画の お知らせしておきましょうか。
はい、
GS さんの
GSTV、早く明日が来ないかな、で検索していただくか、ね、それかまあ GSTV 海老名さとみで検索しても出るかなと思うんですけど、はいはい、
そちらの方はね無料で、はい、見えるということなんで、はい、そちらの方どんどん皆さん見ていただいて、海老名里美がどんな人なのかということをね確認していただきながら、またラジオ楽しんでいただけたらと思いますよ。さあそんなこんなで4月9日放送次週になりますが、冒頭でも申し上げたように第2週目サブパーソナリティアマレナツさんが学業卒業されたということで、そちらに代わってですね、このところはピンチヒッターというよりもむしろまあレギュラー化しつつある、池田さなえさんにお越しいただくとともに、ゲストには久しぶりのご出演劇団祭りの準備の皆さんをお迎えしましてね、明るく楽しく賑やかにお送りしてまいりたいと思います。リスナーと関係者の皆さんには学園のホームページ http://学大-fm.com/にてご情報をご確認いただきつつ、お気軽にご聴取ご参加いただけたらと思います。それではね最後なんですけども、まあ、花子さんお手洗い行かれますね、ちょっとだけお付き合いいただいていいですか。我慢していただいてごめんなさいね。タコサクさんと一花子さん最後のお願い、私がそんなこんなで学大 FM ではまたと申し上げましたら、皆さんで最後に、来週という元気なコールでお開きにさせていただきたいと思いますんですけども、ご協力願ってよろしいでしょうか。はい、それではね、本当に長々とお付き合いいただきました。 お料理美味しかったですか。大丈夫ですか。
最高。
放送の方楽しかったですか。
もう楽しい。
ありがとうございます。花子さんいかがでした。
面白かった、また来ます。
ありがとうございます。それでは最後のコールで、なんかもうこしらえたようなコメントありがとうございました。本当にもう最高のコメント、最高のコメントありがとうございました。はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた来週。はい、どうもありがとうございました。今日も最高のお客さん、最強のお客さん、どうもありがとうございました。イエーイ。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中、これから電波の配信を停止いたします。